こんにちは。オープニング一人で、撮っております。今日、このオープニングの収録時点で、8月の15日で撮っております。私の誕生日でございます。ありがとうございます。皆様から、ツイートに対する反応ですね、いいね、リプライ等々をいただきました。もうね、1時間足らず150件ぐらいいただきましたね。とっても嬉しいですね。ありがとうございます。まあ、いつもの、誕生日というかね、もう、やっぱり年齢もそこそこ過ぎるとですね、まずそんなに変わらないとは思っています。まあ、先日ですね、ドラゴンクエスト10、8周年と迎えましたけども、ドワラジもですね、もう、それと、まあ、並行してというか、2年目、3年目あたりから、スタートしたわけなので、それから見ますとですね、もう6年近くやっております。まもなく、300回迎えるわけですけども、まあ、この、年齢を減るとともにですね、よくよく考えたらですね、まだ30代ギリギリの頃に始めたドワラジですわ。まあ、それぐらい私も年齢経たなということもあります。まあ、好きなドラゴンクエスト10、ドラゴンクエストシリーズ、他にもですね、最近などかなり他のゲームもやっておりますしね、ゲームならずともですね、私の、こう、ログみたいなものなんでね、ドアラジっていうのは、ひたすらに邁進していきたいと思います。あとですね、ちょっとこのお盆休みの近況なんですけど、前回のオープニングトークでお話ししました、リングフィットアドベンチャー。こちらですね、まだ当然買って3日、4日目ぐらいなんですけど、まず当然飽きずにやってますよ。どんどんどんどん、噂にたがわずというかね、どんどんやれることとか、トレーニングスキルがですね、増えていってはいるんですけど、別に楽になるわけではないですね。他のゲームのようにね。そうじゃなくて、どんどんどんどん、負荷が高い、運動が増えてくるということで、逆にね、とにかく、継続すること。やっぱ、1日2日目、筋肉痛出ましたね。まあ、これもいい傾向だと思ってですね。続けていきたいです。まずは、目指せ1ヶ月。少し変化も出てくる頃なんじゃないかなと思うので、まず続けてみたいと思います。それからですね、他にもですね、間もなくゴースト・オブ・ツシマをクリアしそうなのかな、というところまで来ましたね。これは別件で、ドアラジでもちょっと喋りたいゲームの一つではありますので、喋ってみたいなと思います。あとですね、今、ガンプラ。もう作成途中、もういろんなこと、いろんな形で続けている形なんですけど、非常にこう今 RG のクロスボーンガンダムを作ってるんですけど、スケールが144分の1で、で部品が細かいと、いやーは開始して早々かなりうわ目見えねえわとかって思ってかなり後悔したんですけど。まあ、作り出してみると当然止まりませんし、出来のいいなっていうのを感じますしね。その辺をちょっと、完成まで間もなくかな。ただ、デカール張りとかね、そこまでのディティールアップもまだ、残ってますので、こちらも完成したら、ツイッターにアップしようかなと思っています。いや、まあでも、本当に、今年ね、あんまり長い休みでないんですよね。4日ぐらいなんで。この後ですね、お仕事も大変忙しくなりそうです。で、先ほど言ったように、ドアラジも300回、迎えるタイミングになりましたし、英気を養うこのお盆休み期間だと。ね、まず、このコロナ禍の中でですね、そんなにその、遠出してどっか行こうかってことにもできませんし、まず、英気を養うお休みだということで満喫しております。まあ、明日一日やりますけど、明日はね、ちょっと友人と酒飲みに行こうかななんて思ってましたけども、久しぶりのね、友人だもんで、なんか楽しみですね。ね、皆さん、いかがな、 お盆休みお過ごしだったでしょうか。この後本編なんですけど、前回引き続き、イコプさん、ゲストにしまして、ラストオブアス2の、トークします。発売間もない、一月ちょっと経ってるとは言うもののですね、ちょっとネタバレをできるだけしない、前半戦と、後半はもう、べったり、ネタバレして、トークする、後半戦と、を分けて収録しますので、前半はですね、ぜひちょっと興味があるな、1やったんだけど、まだ2買ってねえんだよなっていう人も聞けるような、スタイルにしております。ちょっと、聞いていただいてですね。で、ちょっと興味湧いたらその辺で止めて、ぜひ、新作でもあります。ラストオブアスパート2、お買い求めいただけると、こちらのラジオも、ね、幸いでございますので。はい。それでは参りましょう。オープニング！始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第298回目でございます。この番組は私、DJ ケンタロスとイコップがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイを元にせずに、ドルアムスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーとアクションゲームファンにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。あざかまして、イコップさん。こんばんは。
はい、こんばんは。
はい。先週のドアラジに続きまして、今週も連続登場ということで。
よろしくお願いします。
はい。登場した方には言ってるんですけど、3回登場すると準レギュラーなんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
すごい。
オープニングトークとか任せることになるんで。
おぉ。
早くももう2回目なんで、っていうかもう半分裏技に近いですね。まあ、ぶっちゃけ言うと2本撮りです、先週に。
そうですね。さっきからね、はい、30分も経ってないっていう。
いうことですわ。はい。はい、いうことで、今週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。タイトル見ていただいているように、今週も、ラストオブアス。
うん。
今度は、パート2ですね。いわゆる2。
そうですね。最近発売した方ですね。
はい。こちらの方のおしゃべりをしたいと思います。はい。
うん。
一応もうオープニングで注意喚起でございます。
はい。
前半戦は、いくらか、ネタバレなしでね。
はい。
その、ワンとの違いとか。
うん。
ここ面白いよねっていうところをちょっとやっぱり喋ってみたいなと思います。うんうん、で、ここはね、で、極力もネタバレなしで。
はい。いきます。まあ、システム的なところとかね。
そうですね。
うん、うん。
はい。ということで。で、後半はですね、もうネタバレです。これを喋りたいがために、このイコプさん呼んだみたいなもんですよ。
まあ、そうですよね。そのね、ストーリーとかね。
うん。
話したいですからね。
うん。というわけで、今日もじゃあちょっとお付き合いいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
ところでちょっとあれなんですけど、
うん、
先週に比べて、
うん、
声が男前になってる。
そうなんですよね。そうなんですよ。びっくりしましたよ、僕もさっきね。ちょっと一回パソコン再起動しますねって言ったらパソコンがね、なんか謎のインストールを始めて残り37分って出てきて、パソコンが使えなくなったもんですから、
はい。
そのね、その、デッドリテラシー的なボイスチェンジャーが消えました。
というわけで、あれですね、ロビンマスクの仮面を取ったみたいになって、
ね、
中から出てきたのはもっと男前だったみたいなね。
男前かわからんですけども、ちょっとね、 すみません、なんか前回何だったんだっていうね素になっちゃいましたけど、
これがイコップの声だみたいな感じ
ね、これだったら前回普通にやっときゃよかったよ。
はい、もうあの時は元に戻せないのよというのが今回のテーマでもございます。
はい、さすが健太郎さん、つなげてくるね、引きあらばつなげてくるから。
はい、というわけでラストバスパート2の話ね。
はい
はい、まああのイコブさんは、2の方もまさにあの、はい、なんですか、もう間髪入れずにスタートした感じですよね。
そうですね、1クリアして、
はい、
あの DLC ダウンロードコンテンツやって一気に行きましたね。
あ、そうか、そう、それが前回言わなかったんですけど、あれやったんですか、結局。
あ、やりました。やってないですか、ケンタ
ロウ。やりました、やりました。あれも、俺も1の終わってからすぐやりましたけど。
うんうんうん。
うん。で、あれをやってるかやってないかでも、ちょっと、2の、
うんうん。
あの、エリーに対する感情って少し違うようになって。
あ、確かにね、エリーのより、なんかルーツみたいなのは、
そうですよね。そうですよね。うん、なので、確かに大事な大事なダウンロードコンテンツ。
そうですね。
はい。
ぜひやってください、みんな
も。はい。はい。そこまでやってワンので終わりですからね。
うん。
はい。で、ですね。最初その、先ほど言ったように、あの、オープニングからしばらくのところは、ちょっとネタバレなしのシステム面とか、
はい。
ゲーム部分の話を したいなと思います。
うん。
なので、基本的にその、じゃあ、システム面とかっていうのとか、アクション部分に関しても、イコプさん、すんなり入れた感じ。
そうですね、確かに。操作一緒ですもんね、大体。
大体一緒ですよ。
うん。ちょっと、だから余計に2でやれることが増えたけどっていう感じでした、
ね、そうですね。それも煩雑さがあるのかではなくて、
うん。
非常にこう、まあ、最初から PS4 で、
うんうん。
開発を始めているところもありますし、
はい、
あとは何ですか、このノーティードックスからすればですよ、
はい、
アンチャーテッドの4っていうのは、
はい、
あのかなりあのプレイステーション4の初期頃に出てるんですけど、
うんうん、
そこ以来のこの、PS4 でも開発になる。
あ、そうなんですね。うん、ノーティードッグとしては、
う
ん。
というわけで、かなりもう熟練というか、うん、もうなんだったら PS5 がもう聞こえてくる時期じゃないですか。
そうですね。
なので、もうあの、PS4 のスペックをフルに活用した感じに見えます。
うん、
そ
う
でし
ょう。なるほど。
ちなみに、イコプさんは何パッケージ版で買われた？
え、パッケージ版じゃないものって何ですか？
いや、あの、あれですよ。デジタル版、つまり。
あ、ダウンロードかどうかって
ことです
か、ダウンロードしました。
あ、なんですね。
うん、
う
ん。
ほうほうほう。あ、俺ね、パッケージで買ったんですよ。
あの、DVD が入ってるやつ。
そうです。で、
はいはい、
あのですね、あの、実にですね、
うん。
1をですね、100円で買わせていただいたんですよね。
言ってましたね。
で、いや、100円以上当然遊んでるわけですよ。
あのゲームやったらもう、どうなの
っていうか、それは逆に言うとね、もうね、申し訳ない。
そう、申し訳ない。
そういう意味で、発売日で、なおかつ、やっぱ、ノーティードックスないし、ソニーさんにはちゃんとお金払わないといけない
な。あ、なるほどね。
なんだったら、ちゃんとフルプライス出して買うゲームの、
うんうん、
デスストランディング以来の初めてのソフト。
あ、そうなんですね。
他、大概そう、セールだなんだ、モンハンだって、タダでいただいてますからね。
はいはい、あ、モンハンタダでいただいたんですか？
あ、そうそうそう。あの、モンスターハンターワールドは、最初のやつはタダでいただいたんですよ。
なんか、権力を生かして？
いやいや、どんな権力
ですか？ドアラジの人だからって。
カプコンにどんな権力がやるいや、確かに、開発者の方と写真撮ったりはしましたけど、関係ないですよ、ね。
黒い。
いや、黒くないです、名越さんじゃないし。あれですよ。まあ、モンハンの話はどうやっていいの？なので、ソニーに対しては、ちょっと、ちゃんとフルプライス払わないといけないなという、ちょっと、ある意味の恩返しを含めて、ですよ。
いや、わかります。いやね、全然払っていいだろうなっていう、もう、そんだけの期待感ありますからね、これ。
で、イコブさん、じゃあ、ダウンロードだったと思うんですけど、
はい。
ダウンロード、めちゃくちゃ時間かかったでしょ？
ああ、でも、 寝る前にかけて次の日。
ああ、なるほど。まあ、その時間を待つみたいなのはなかった。
うん。ことは、あのドラクエのバージョンアップ直後の待つ時間みたいな感じはなかったですよ。
あのね、俺知らないんですけど、うん、他を。
はい。
これ2枚組だったんですよ。
ああ、え、そうなんだ。
うん。
2枚組。
はい。で、1枚がデータディスクなんですよ。
はい。
で、データディスク、まず、あの、ゲーム始める前に、データディスクを入れて、
はい、
データインストールを始めます。
なるほど。吸い込ませて。
そうそう。で、その後ゲームディスク、ディスク1を入れて、
うん、
で、データディスクを要は読み込ませる感じになるんですね、
うんうん
うん。で、ゲームディスクを入れてないと動かないっていうのが、このシステムだったらいいんで。だからパッケージを買って終わりじゃなくて、しかもデータインストールだけで、100ギガあったのかな。
すごい、やっぱすごい。
すごいっすね。うん。だからこそ、まあ、しかもうちは SSD にしてるので、
はい。
ローディングも早いんですけど、
うんうんうん。
それにつけてもその、やっぱ前回にも引き続く、
うん。
リトライのストレスフリーなんです
よ。あー、なるほどね。そうですね。
ただでさえ多分ゲームが、でかくなってるにもかかわらず、そこののにローディングをあまり挟まないっていう作りは素晴らしいなと思いました。うん、
それ素晴らしかったです。ドラクエ11結構待つ時間長くなかったですか？
あ、俺 PS 版やってないみたいです。
ああ、
うん、先週ちょうどピッチカートミルクさんが、
はいはいは
い、11S の今度移植版が出るけどどうなるだろうねって話をしてたんですけど、
あ、なんか聞きましたよそれ。うん、それでなんか。プロっぽい発言が飛び交ってましたけど、
うん、それはいや、もうやめましょう、それは。気になる分は先々週分見て、
はい
はい、いうことでね。いやだからもう大容量なわけですよ。だから
まあでも実際やってみてよく作ったなっていうぐらいの、
そうですよね、
ゲーム量ですよね。
そうですよね。だからアクション部分もう、その、ストーリー部分も強化されてるんですよね。
うんうん。
うん、で、前回にもお喋りした、その、アクション部分については、
はい。
えっと。
だから、相変わらず、
うん、
ケントロスさんはステルスでクリアしたんですね。
あ、当然っす、当然っす。
僕はもう相変わらず、火力殲滅型でクリアしましたよ。
メタルギア型か、バイオハザード型か。
そうそうそう。もう僕最後の銃弾切れて、
はい、
その、なんていう、投げる爆弾とか火炎放射器しかなくなってて、
うん、
その火炎放射器を振り回しながら爆弾を投げまくって突っ込む。
やばい人じゃないですか。
頭おかしい人になって倒していきました
もん。ある種当たってるのかもしれないですけどね。
うん、まあね、もうだいぶやばい人が突然襲ってくる感じの話になってました。
前回も喋りましたけど、
うん、
その、システム面、その、はい、例えばそのスキルツリー型の成長システムとか、
はいはいはい、
もう同じように入ってましたし、作れるものが若干変わってますかね。
はい、うんうん、そうですね。
例えばエリーとかナイフ使い放題にどうしてね。
1も使い放題じゃなかった
ですか？ 1 はね、作んなきゃなんなかったんですよ。刃物で。
そうか。
うん。だから回数制限がある。
うん、なるほど。
勝ったんですけど、エリーは全然、何度でも使えるので。
なるほど。無敵のナイフを持ってたんですね。
ですね。
折れないナイフを。
うん。あとは、システム面でいくと、補服。
あ、そう。補服、いやね、ケンタカさん、ちょっと打ち合わせの時に、補服万能って言葉が書いてあったんですけど。
そう。
どういうことですか？これ全然理解できなかった。
あ、してないってことですか？
補服ほとんどしてないですね。
全然見つかんないんですよ。
そうなんですか？
うん、
補服で歩いてると。
うん、
え？なんか、何もなくても、その、なんか草むらとかじゃなくても？
あ、さすがに草むらでないと厳しいですけど。
まあそうですよね。うん、あ、でもだから草むらとかあれば、補服してれば、ほぼステルスできるっていう。
うん、そうです。
そうなんだ。
うん、補服したままでも、はい、CQC じゃないや。暗殺できるので。
ほぐしたまま暗殺する。
うん、あのコマンドが出るんですよ、ちゃんと。
どうやって
、あのメタルギアだったら姿勢変更しないとできなかったんですよ。
はい。
だからまあ近寄ってきたら、あのそこで起き上がらなくてもそのままあの掴みかかることができるので
。ああ、ほんと一回起き上がる。
うん。あとやっぱここで見つかってないかんっていう時に匍匐するとまず大丈夫。で匍匐したまま、逃げるとかが草むらだったら、まず敵から避けるっていう時だったら、報復使うとかなり避けられます。
そうなんだ。それを早く言ってもらわないと、ケンタロスさん、僕。
2周目するんでしょ？
2 周目、あの、強くてニューゲームします。
ああ、ならちょっと試してみてください。
確かに。
かなり
強い。だから、確かにステルスで楽しんでみてもいいかもし
れない。まあ、武器もね、最悪見つかった時にはなんとかなる。
うん、うん。
あと、ワンの時言うの忘れてましたけど、結局、はい、あの、見つかっちゃった場合、囲まれてしまった場合は、とにかく今の、うん、今いるところから離れることだけ俺は気をつけるんですよ。
一回だからもう一回ステルスモードに戻るっていう。
そうです、そうです。
なるほど。
うん。まあ、それによってね、配置が変わる場合があってね。
ああ、敵の。
そうそうそう。あれ、はい、いやらしいなと思う反面、これが新しいステルスよねって思います。
そうですね。だから相手が頭いいんですよね。
そうなんです
よ。それが面白いし、難しいし、
そうそうそう、
楽しいっていうね。
うん、その話しようかな、もう次は、
うん。
うん。そのね、あれですよ、その、敵が頭いいっていうのがあるんですけど、
うん、
今回なんたっていうか、あれですよ。
うん。
その、人間と、感染者だけじゃなくて、
はい。
その、舞台、相手舞台がですね、
はい、
犬を飼ってるんですよね。
あれね、そう、このゲームの一番いかんとこです、それは。犬飼ってるっていうのが、
うん。
犬ね、そう、犬どうでした？
あのね、まず、最初に出てきたじゃないですか。
うん。
影が違う、あの、何、聞き耳立てると。
あ、はいはい。
うんうんうん、あのシルエットが違うじゃないですか。
そうそう、
こいつ四つん這いやぞみたいなになってる、
うん、
で考えるわけですよ。こいつ違うよなって、
これ人間じゃないよなって、
うん、
ね、
うん、でよく聞くとワンって聞くんですよ。犬じゃんって。
ワンって聞こえたら犬ですよね、それは。う
ん、ならなんでしたっけ、そのなんだっけ、どうしても、
うん、
さっきのその、そこのステルス部分に関わるんですけど、
はいはい。
最初に便利そうな場所を見つけたら、
うん、
そこを拠点にしたいんですよ。
なるほど。
で、できるだけ、その場所から倒せるものを倒していくみたいな感じ、
うん。
で、徐々に安全圏を広げていくっていうステルスをするんです
よ。なるほどね。
それがステルスプレイ。
うん。
犬がいると全部ぶっ壊されるんですよ。
そうなんですよ。犬はね、だから、そうなんですよ。犬は匂いをね、嗅げるんですよね。
そうそうそう。で、なんだっけ、やっぱり同じように聞き耳立てると自分の痕跡みたいなのが見えて、
うん、
その痕跡が続く間はそこを追跡してくれるんですよね。
そう。
ああ。いや、すごい困ったな。で、結局、じゃあ逃げ、それから避けようとすると、うん、あの、自分がまだ察知していない敵のエリアに足を踏み込んでしまって見つかっちゃうとか。
ああ。うん、でも犬いながらもケンタロスはステルスで倒したんですか、犬とかも。
なので、
うん、
まずその時はどうしたらいいかって言って、やっぱ2回3回繰り返すことによって分かったんですけど、
うんうんうん、
まず、まあ、スナイピングでも何でもいいですけど、
うん、
気づかせるんですよ。
気づかせる、
うん、あの犬にじゃなくて、
うん、
それを連れてる飼い主の方に気づかせる。
こっちの存在を？
そうそうそう。
ほう。
なんか敵がいるぞ。という時に、犬に行けって言うんですよ。
ほう。
探してこい。
ああ、なるほどね。
で、はい、そうすると、分断できますよね、犬と、まず。
ああ、そうなんだ。へえ、
うん。その時に、まず行ってこいってやるんだ。で、まず、その時に、どっちを倒すかをまず考えるんですよね。
あ、犬か敵か。
うん。
はいはい。
で、飼い主をまず倒した方がいいと判断したときは、スナイピングでもいいから確実に一発で倒す。
うんうん。
で、犬の戻る場所をなくしてしまうんですよ。つまり、 犬は単独で動いてもらわないと困るって思います
。おー、なるほどね。犬って単独になって飼い主いなくなっても襲ってきます。
うろちょろしてます。
おー、
し匂いを嗅ぎつけてくるので、ただ、うん、次の飼い主のとこに行くということをしないので。
あー、なるほど。
なら犬単独にした状態でなんとか倒すんです
よ。あー、へー、なるほどね。
それは
犬が先に来ちゃうと、うん、
ピストルで何発か撃つか、もしくはあの襲ってきた時にナイフで反撃できますよね。
うんうんうん。
それでなんとか倒す。とにかく、少しダメージを食らうのを前提だとして。
うんうん、
うん。とにかく犬を先に始末しないと偉いことになるんだね。
なるほど。そんな、そうか。
反面、かわいそうだなとも思いました。
そう、それなんですよ。むしろね、犬は悪くないんですよ。犬はね、何の罪もない。
罪もないです。
そう、その犬も倒さないかんっていうのはね、これね、このゲーム最大のね、汚点ですね。
なメタルギアだとね、眠らせるとかもあるんですよね。
ああ、そういうの違ったな。麻酔銃とかね。
なんかやられると、キャーンって言いますからね。
そうね、犬もまあ、見た目も別に普通に可愛い犬ですしね。あれがね、その犬、もう何回犬倒したくないって言いながら倒したことか。
でも本当に肝心なところで出てきますしね。
うん、そうね。もうね、あれが多分、だから猫だったらもう完全にやめてましたね、僕は。あれが。あ、にゃーって言ってたら、やってられるかよっつって、このやめてました
ね。猫では、気まぐれすぎて、話にならないと思います
まあ、襲ってこないけどね。
行けっつってもどっか行っちゃうみたいな。
そうね。めちゃめちゃいいゲームじゃないですか、それ。これは平和なゲーム、確かに。
で、
うん。バイオハザードでも犬嫌いでしたし、ね、犬ってやっぱ動きも速いし難しい
ですね。そうですよね。なんでしょう、犬種的にもなんかドーベルマンじゃないですけど、そういう分用犬的な忠実な犬っぽかったですも
ん
ね。
うん。そうなんですよ。ちょっとだからね、本当に犬好きな人はちょっと覚悟してやらんと。
今やってるね、
うん、
ゴーストブツシマにも出てるんで。
犬出てくるんですか？
うん。
トサ犬みたいな感じ？
うん、なんか、ね、なんつうんだったら。中国系、チベタンマスティフってあるんですよ。どうもないですよ。
おぉ、うん。でも倒さないといけない。
倒さないといけない。
マジか。
厄介です、やっぱ。
対馬もやりたいと思ってるんですけど、そうか。
そのおすすめはまだあるかもしれないですかね。はい。
なるほどね。
で、はい、敵軍勢がですね、前回に引き続き感染者、
はい。そうですね。
これもね、種類増えてましたね。
増えてましたね。
うん。
なんか2種類ぐらい増えたのかな？
ですね。
多分。
うんうん。あとなんだっけ、ランナーとか、俺あれ嫌だったらむしろ。
ランナー？
ランナーじゃないな。ね、なんだっけな。ね、音立てないんですよ。
ストーカー？
ストーカーでしたっけ？壁の後ろに隠れてるやつ。
あ、そう、ストーカー。あれが一番僕も嫌いでした。
うん。なんですか、聞き耳で察知することもちょっと困難なんですよね。
そうそうそう、そうなの。音が立てないからね。
そうそうそう。
聞こえないんですよ。
でも、よく見ると、かえってこちらが動くと、うん、向こうが動かれちゃうので。
はい。
なので、できるだけ、なんか、本当にこそっとしながら見つけて、逆にこちらが、先発で倒すぐらいの気持ちでいかないと。
へぇー。そうなんだ。僕もだからステルスプレイじゃないんで。
ステルスの、
ツッコミなんで。
ステルスのやり方を変えないといけない感じがあって。
なるほど。
うん、やらしかったな、あいつは。
あれね、本当に、何回捕まったことかですよね。もう突っ込んでいくんで、バーンと出てきて普通に噛まれるみたいな。うん、あれ一応いたんですかね？
いなかったですね。
いなかったですか？いやー、あれ苦手だったな。なんか、一の時話せなかったですけど、基本人の方が怖いんですよね。感染者より、
うんうん。
感染者は動きが決まってるっていうか、単純なんで、対処しやすいんですけど、
うん、
ストーカーだけはちょっと隠れたりするんで、
そうですね、
対処しにくいんですよね。
わ、う、り、ん、かし、四つん這いなんで、なんか。
ああ、そうそうそう、ちょっと見にくい
し。素早かったりとかね。
うん。犬に近い動きだし。
うん、あとは、なんだっけ、シャンブラー。
シャンブラーね。いましたね。
うん。
シャンブラーね、結局最後まで何してる人なのかよくわかんなかったんですけど。
ブローターとの違いがちょっとわかんなかったっていうのは
わかんないです。ちょっとわかんないなと思いながら倒してましたけど。 ですね、
うん、あとは、あ、まあいいか、それはやめとこう。
これ、そう、もう一人言いたいんですけど、これだけはね、ちょっとね、うん、うん。これじゃネタバレのところでちょっと喋るのかな。
そうですね。はい。
はい。あとは、今度は次、人ね。
はい。
ウルフ、WLF と書いて、ウルフ。
そう。
うん。
ワシントン解放。
うん。ワシントン解放戦線。
戦線。
ですね。
はい。
で、これが、メインの敵対組織になりますね。
うん。そうですね。うん。敵ですね。
うん。かなり話のメインにも持ってこられる。
そう、多分だからあれですね、ファイアフライの1の時の、まあ、その、大きな組織だったファイアフライの後継組織みたいな感じかな。
そうですね、そうですね。
うんうん。
そんな感じでした。ただし、何ですかね、イメージ的にはかなりその、コミュニティをしっかり作られて。
そうですね。
うん。生活基盤っていうのを作られてるような感じでした。
そうそう。だから、1が感染者が始まってから20年後で、うん、そこから4年後ぐらいなのかな、この2
が。そうですね。エリーが19歳。
9歳。
うん。
5年後か。5年後なんですね。うん、で5年間で結構人落ち直してるなって感じじゃなかったですか。
そうですね。そんな感じもしました。
うん、結構、人らしい生活戻ってきてるなって。
うん。あとは。
ウルフも結構組織的になってたし。
そうですね。
うん、
で、今度、このウルフに敵対する組織が逆にありまして。
はい。
で、ウルフは同時に2団体を相手にしてるみたいな感じですね、うんうん。で、それがセラファイトっていう団体。
うん、
これがね、なんか宗教団体なんですね。
うんうん。
なんか預言者と呼ばれる女性を、なんかこう、シンボルとして、
うん、
なんか本当になんか、信仰宗教のなんか、おかしげな儀式とかしてる、みたいなのが垣間見えるんだよね、途中でね。
うん。
うん、なので、主人公エリーたちは、このウルフとセラファイトの2団体を、なぜか相手にしなきゃいけなくなってる。
うん。そう、僕が面白かったのは、だから、ウルフとセラファイトも敵対してるんで、
うんうん
その二つが戦ってるのが、戦ってるシーンとかもあって。
ありましたね。
ああいうの楽しかったです。自分、うん、だから、ウルフとセラファイトが戦って、勝った方だけ倒せばいいみたいな。
うん、
それ。このシーン。
放っておくか、みたいな感じもあり
ましたね。そうそう、放っておくか、みたいな戦略みたいなね。
うん。うん、そうです、
ね。なんか、ちょっと新しいなと思って。
うん。で、ね、今回その2になっ、あ、2っていうか、PS4 になって、
はい、
容量も増えて、
うん、
いろんなことが変わったものの一つで、ちょっとこのゲームやって驚いたことがあって、
はい、
このウルフもセラファイトもそのコミュニティを作って団体生活をしてるんだけど、
うん、
所詮 NPC じゃないですか。
うんうん、
この、言っちゃえばモブキャラでしょ、
うんうん、
一瞬しか出てこないキャラなわけだったりするじゃないですか。
そうですね。
この NPC 一人一人に名前がついてるんですよ。
そうなんですよね。
気づきましたあれ。
いやもうもちろんもちろん結構叫びますもんね。なんかジョナサンがやられたみたいな。
そうそう。なんだよ。どこにいたんだよあいつは。くそーっつ。そうそうそう。
うん。一人一人になんか自我があるっていうかね、アイデンティティも出せてる
みたいな、ね。うん。なんか結局うんなんかなんとなくですけど。
うん。
そいつらにも生活があるよ。
そう。
のを感じさせてる。そうそうそうそう。いや、絶対殺してやるとか言うわけですよね。
うん。
うん。さっきの犬の話したじゃないですか。
はい。
犬にも名前ついてましたよ
ね。そうそうそう。そんなね、犬に名前つけてる犬をね、殺しちゃダメなんですよね。
そうそう。そうなんですよ。そんな生活感すらもう見え、垣間見えるからこそ、のリアリティみたいなのが伝わってきて。
そう。でも、例えばそのドラクエもね、全部モブキャラの名前ついてますよ。
まあ、そうですね。うん。
なんだっけ。ね、ベンとかいっぱいついてますよ。
そうですね。まあ、あれですよ、ただ、それを呼んだりとか。
そうね。
うん。それによって、その、またこっちを探 索敵してくるような敵とかっていうのがなかなかね。
そう、1はなかったですね、そ
んな。1はなかった。まあ、ね、容量的な問題もあるとは思うんですけど。
まあでも意図してそうしようと思ったわけですからね。う
ん、あとは、意味があるんでしょうね、やっぱ何ですか、敵の痕跡を発見したら、
うん。
あの、口笛を吹いて、
セラファイトね。
そうそうそう、呼ぶとか、
うん。
うん、その時の音色もね、
うん、
違ったりとかっていうのも聞こえたりして、
うんうんうん、
あ、こいつら何団体行動してんだな、
そう、うん、そう、結構チームプレイで動かれるんです
よ、そうですよね、うん、
こっちは一人なのにっていう感じで、
なんとなくあのゲーム感が伝わってくるときに、
うん、
こいつってここを巡回してんだなとかって見極めるのが俺のステルスプレイなんですけど、
うん、
あ、そのコース外れやがるんですよ、ちゃんと、
あ、そうなんだ。
うん、
同じ道をずっとこう、ループしてるわけじゃないんだ。
そうそう、なんか、自分の位置が変わったら変わる相手もいたりするんですよ。なんで、その、
すごい。
その時に応じたステルスプレイをもっとやらないといけないなっていうのが、
なるほど。
高度な感じになってきますし。
あ、リアルですね、リアルなゲームですね、
うん。だからこそ、団体行動だからこそ、ちゃんとバラして、
うん、
例えば瓶を投げるとか、あの、レンガ投げて、はいはい、ちゃんと誘導してやって、自分に有利な状態で倒すってことをしないといけないとか。
いやー、そうなんだ。それはね、さすがに。
だから、
考えもしなかった。
そうですか。だから、せめて、で、倒したら、そいつがわざと発見できるようにするんですよ、俺。
ほう。
そうすると、向こうからもう一人やってきて、同じ場所で二人倒せるって。
ああ、なるほど。その地帯を調べてるとか、
うん、
そういう時
で。うん。ちゃんとバックを取れるような位置で、車を1台挟んだ状態で倒しておいて、そこをわざわざ発見させて、
はいはいはい。
やってきたところを、もう一人倒すとかって。複合的なステルスとかも考えられるし。
あ、全然違うゲームしてる感じ
ですよ、今。めちゃくちゃ面白かった
ですよ。一切考えない
。うん。
もう、なんだろう。わーわーどんどん来る人を一人ずつ撃っていくみたいな感じでした。
そりゃ弾なくなりますよ。
そうですね。
俺なんか最後余ってましたよ、だから。
ん？
余ってましたよ。
武器とかですか？マジですか？
そうそう。だから弾、
常に武器がなかった。
常に最後の方なんかこれ以上持てないと。そんなばっかりですよ。
確かすごい。やっぱ違いますね。だから、どういう人もクリアできるんですけど、だから僕そんな難しい感じしなくて、
うん、
ただ火力をで蹂躙して弾切れになったらもうなんていうか、走って逃げて、次のマップまで移動するみたいな、やり方でしたもん。
いろいろプレイスタイルが変わるな。
全然違いますね。ちょっと見てみたいな、ケントさんが。
あ、そう。
実況ゲームに見えるかもしれない。
実況してみる。
実況して、そう。まあね、ケントさんだからね、そろそろデビューした方がいいですよ、YouTube に。
何のスカウトだよ。じゃ、
絶対得意だと思う。
若干ね、やりたかったゲームと違ったなっていうところが一つだけあって。
あ、はいはい。
もっとオープンワールドだと思ったんです
よ。ああ、確かに。全然オープンワールドじゃないですからね。
そうですね。かなりクローズドではある。ただ、うん、1と比べても、
うん、
相当のそのエリアの広がりの違いっていうのがあって。
うんうんうん、
だからこそ、その広がりを持ったところのステルスっていうのをしなきゃいけないので、
うんうんうん、
それは全然意味合いが違ってくるんだけど、逆にオープンって言われると、
うん、
それはそれで大変だなとも思うわけですよ。
うん。
だから、ほどほどに自由度を持った。
うん。
あとね、前回よりも、高度があったかなと思います。
高度？
うん。建物の高さとか、だから、上の階を、巡回してたやつを下ろしてくるとかっていうような、上手なステルスを必
要。確かに、コードが結構あったから余計にステルス難しくなかった。
そうです。上気にしなきゃいけないとかね。
そうそう。うん、上から見られてるかも、みたいな。
うん、向こうが、自分だったらどう思うかっていうのを見るんですよ。
はい。
俺、スナイパー目線なんですよ。
だいぶスナイパー好きですね。スナイパーっていうか、ステルス好きですね。
ステルス好きです。ステルスゲームがしたいんですね。
すげえ、ヒットマンやってください。
メト
マンのステルスゲーム。
でも俺、カウンターのバーテンダー殴ったりしませんよ。
前で殴ってるからもうステルスとかゼロですよね。
だからいやでもね、ほどほどだと思いますけどね。
いやでもだから、ね、僕調べたんですよこれちょっとさっき、うん、このゲームはステルスゲームなのかなと思って、
うん、
で TPS のそのステルス要素別分類みたいなのがあったんで、
うん、
見たらこれ真ん中でした。
ラストオブアス、やっぱどっちにでもできるんだよね。
どっちでもいける。バイオハザードとかはステルス感が少なくて、うん、メタルギアソリッドとかがステルス感一番高いになってましたけど、うん、真ん中に入ってました。
ああ、じゃあやっぱどっちでも触れるなって。
どっちでも触れるから、まあどっちが好きな人もやれるっていうことで、まあ、買うしかないってことですね。
あとね、これ、
うん、
あの、ね、なかなかね、うん、我々は割とノーマルとか、まあイージーとかのぐらいでやっちゃうところはあるんですけど、
うん、
誰にでもできるっていう、誰にでも楽しんでもらいたいっていう、うん、現れが設定とかに出るので、
うんうん、
びっくりしたんですけど、うん、あの、色覚がちょっと定まらない人、
あ、はいはいはい、
向けの設定とかもできるんですってね、あれ。
なんかありましたね、色覚障害の方でもできるとか、
うん、
ちゃ
ん
と聴覚障害があってもできる
とか。そう。あの、難易度のイージーからハードとかっていう形だけじゃなくて、
うん、
例えば2周目とかやってみたいと思ってますけど、
うん、
アイテムを色別に出すことができるんですってね。
アイテムを色別に出せる。
うん。その、ちょっと背景に馴染んじゃって取れるかどうか分かんない場合ってあるじゃないですか。
うん、
はい。あれをちゃんと、あの、赤くシルエットで浮かび上がらせるとか、
なるほど。
銃弾は黄色とかみたいに、こう色分けされるんですって。
へぇ、いいですね。
だから取り忘れが、2周目の取り忘れがないとか。
なるほど。
こんなこともできるってことがありますし。
そうか、まあ。僕ね、テレビがね、ちっちゃいんで、うち。
うん。
そういった意味の辛さがあったんで、それはいいかもしれないですね。
うん、だそういうふうな、その、なんか、なんだろうな、ゲーム的バリアフリーだ。
はいはい。
うん。
いや、そう感じました。いろんなところで、その、ゲーム的バリアフリー、その、ハンディキャップ的なバリアフリーもあるし、
うんうん、
まあ、ストーリー的なことを含めると、その、なんていうんですか、思想的なバリアフリーもいっぱい入って
る、ね、ですね。そんな中、作りの細かさっていうか、
はい。
なんか、とにかく、すごく正直、後ほども喋りますけど、重たい話じゃないですか。
重たい話なんですよ。
そう。なんですけど、やっていただく、その、間口っていうのの広さを作ってるとかっていうのも、
そうですね。
感じたんで。
そうですね。
うん。そのゲーム、まあ、
本当に、
うん、エンターテイメントっていう感じ。
そう。本物のエンターテイメントっていうかね。
うん、
もう本当に気合いで作ってるなって感じがしますね。う
ん、買った限りには、ね、みんな誰にでもクリアしてもらいたい、
う
ん。
そう、プロ根性みたいな感じますよね。
うん、難しいっすよ、この、その、さじ加減っていうか。
うん。
うん。なので、いや、すごくその、丁寧なゲームですねっていう感じは。
そう。その作り込みすごいっすし、これはね、なんか本当に、なんていうか、命がけで作ってるなっていう感じですよね。
そうですね。
うん、
さて。
はい。
次なんですけど、
うん。
いよいよ、ちょっとストーリー部分に移ります。
お解禁
というわけで、ちょっとね、
はい、
主人公のエリーに絡んでも、
うん、
大変なネタバレを含みそうな気がするので、
うん、
ラストオブアスパート2って、ちょっとやってみたいんだけどなっていうのは、ここまでにしましょう。
そうですね。やってみたい方は、
うん。もう一回言いますけど、はい、ケンタロスもユーコップさんも、もう絶賛して、手放しで、やってちょうだいねと、ワンやった方を取りにやってちょうだいねと、言える出来
事ですよ。いや、でも、これね、どうすか やらせたいですか息子とかに。これね、だからね、やらせたいかって言われると悩む。めちゃめちゃすごいゲームだけど、やらせたいかっていうと悩むっていう意味で、すごいゲームですよね。
そうなんですよ。というような話を後半したいので、はい、ここから先はネタバレします。
はい。
パート2クリアされてない方、まあ、するつもりのない方は、まあ、ともかくとしても、まあ、はい、できればプレイされた方で、俺はこう思うよ、私はこう思うんだっていうことをちょっと逆に聞きたいんで、まあ、ここからネタバレトークになりますので、視聴には十分お気をつけいただければと思います。はい。ちょっと10秒だけ待ちましょう。
はい。
はい。こっからネタバレよ、ということですね。
はい。
はい。ね、じゃあね、まあ、キャラクターの話からね、うん。キャラクターいろいろ多分追っかけてきますわ。
はい。
まず主人公、エリ
ー。そうね、主人公まずエリー
です、ね。そうです。前作のジョエルからエリー。エリー、うん、ずっと触れ込みで、ね、うん、主人公はエリーに変わってますよ。はっきり言ってました。
そうですね、これも、パッケージもエリーがとか、そうですね、とかで出てきますもんね。
あのパッケージのね、
うん、
エリーの顔はもう、なんか狂気じみた顔。
そう。
こんな顔する子だったっていう。
そう。そうなんですよ。どうしちゃったってね。
うん。
確実に幸せな顔じゃないんですよね、あれが、ね。
そうなんですよね。で、実際ちょっと、あることをきっかけに、エリーは、復讐の旅に出るっていうのも完全に雑誌ですとか、ね、には書かれてたんですけど、その、なぜ復讐の旅なのかというところなんですけど、
うん。
あ、もう、ネタバレだか言ってたから、ね、言っちゃうけど、
うん。
はい。ウルフの連中に、
うん。
ワンの主人公、ジョエルが、
うん。
殺害されてしまうんですよね。
そうなんですよ。
うん。
しかも序盤なんですよね。
序盤です。たまげましたよ、やっぱ。
あっさり。
うん、あっさり。うん、ねえ。前知識なくスタートですよ、当然。
そう。じゃ復讐の旅っていうのはでもなんか聞いてた気がするんですけど、
うん、
復讐の旅と言われても、まあ、よく考えたら復讐って言ったらジョエルの復讐になる気はするんですけど、
うん、
でもジョエルがあんなに簡単に死ぬとは全く想像してなかったです。
そうですね。
ねえ。
そこはね、ちょっとたまげましたね。
たまげましたよね、あれ。
うん。
何らかに助かるだろうと思ってたら、
そうそうそう。だから、前回も言いましたけど、
うん、
この人は生き残るだろうがないんですよ、ルールが。
そう。だから、前回も言いましたけど、ジョエルがあんなに殺されるってのは、あんな人が死ぬレベルなんですよ。
そうそうそうそう。
ね？
あんな、フルアーマージョエルみたいになってるのに。
そう。だから僕、バージョン5まだやってないですけど、うん、バージョン5でいきなりアンヌシが死んだら、大丈夫っていう話になりますよ、
ね。うん、人離れます
よ、ね。いや、そうね。引退者直接ですよ。うん、
ですよ。まあ、ね。で、うん、エリーをやっぱ操作していくんですけど、
うん。
前回も、ね、言ったと思うんですけど、
うん。
これはもう多分ゲーム的にそういうふうにさせてるんです。
うん。
簡単に、エリーが人を殺すということ。
うん。
行為を、なんか、平気になっていくんですよね。
そうですね。うん、そう、そうなんですけど、うん、一よりはそれで本当にいいのって思わせるシーンが多い。
そうですよね。
1はなんか自然とそうさせてましたけど、2は名前を呼ばれたりとかね、その殺した敵に名前があるとか。そうですね。
こいつらにも生活あるよ。
そうそうそう。まあ、ずっとその最大のネタバレになっちゃいますけど、相手側になるっていうね。
うん。いうこともあって。
そう。で、殺してた相手が、この仲間のストーリーを出されるっていうね。
うん。なんか、だんだんその、感染者であろうが、感染者は相変わらず、明らかにこう、今、目の前に行くときに、排除しなければならない対象物ですから、うん、やむを得ないですけど、ウルフにせよ、セラファイトにせよ、そこをもう、あまりこう関係なしに、自分が進むために 邪魔なものは排除しなければならないっていう、あの、うん、エリーの心境に、を、なんか、客観視しながら、なんか、エリーに同調できないんですよね。
ああ、そうですね。
で、まあ、
感情移入、だから、感情移入難しかったですよ、
ね。うん、性別も違うのもありますよ。なんなら年齢も半分ぐらいの女の子ですし。
ああ、なるほど。
うん。こんな子が、こんなさすりくするかねっていう。
そう。
あとね、エリーのね、ちょっと嫌だったところっていうか、これもわざとしてると思いますよ。
うんうん。
殺すときに、
うん、
首にナイフつけた、突き立てたりしたときに、
うん。
ざまあみろって言うんですよ。
ああ。
一言こう、癖台詞を言いながら、こう、喉をかき切ったりするんですけど。
確かにね。
うん。ああいう、なんか、なんだろうな、なんか、人間としての気持ち悪さみたいな。
うん。
を植え付けさせながら、こう、なんか、どんどんどんどん、エリーって進んでいく。
そう。そうなんですよ。その辺、やっぱり、うちよりは抵抗感ありましたよね、隠
し。そんな気がします。その、ジョエルの、だってのと、エリーが、あの、自分が操作するキャラクターだって、えらい違いですよ。
そう。なんか、ちょっともう、やりたくないまではいかないですけど、
うん、
やるの辛いなって思うときはちょこちょこ出ましたもんね。
あ、ただね、俺ね、実は大好きなところがあって、
うん、はいはいはい。
あの、かしばしにギターができるでしょ。
ああ、はいはいはい。
俺、あの瞬間だけほっとしてました。
ああ、なるほどね。まあ、あれまた象徴的らしいんですよね。
うん。
なんだろう、平和の象徴なのかわかんないですけど、うん、突然穏やかな時間になりますよね。
うん、あのね、アコースティックギターが、象徴的に出てきまして、まあ、パート2のエリーは、
うん、
前作主人公、ジョエルが時折弾いていたギターを、
うん、
まあ、5年間の間に習ったっていう形なんですね。うんうんうん、で、今回なんですか、ちゃんと、音ゲーみたいに。
あ、そうですね。コードを鳴らせるみたいな。うん、
コードを、スティックで倒しながら、
そうそうそう。
アナログパッドを、タッチパッドを、ちゃんとかき鳴らすようにしないといけないんですよね。
そうですね。
うん、すっごいこう、なんか、まあ、ギターを鳴らす、そのシーンっていうところを象徴してて。うん、
そう。面白いですね。音ゲーみたいにできますしね、うん、普通に、うん。なんかあれでね、あれでスピッツのなんか曲弾いてる
人。弾いてる人いましたね。ムービー見ました、見ました。
うんうん、
俺もなんか、布袋のバラードでも弾けねえかなとかって見てたけど、そういう能力は俺でありませんでした。
やってみてくださいよ。練習して、うん、まあ、ツイッターぐらいであげる
っていう。あれ、なんか自動演奏モードとかやってくんないですかね。
ああ。
追加コンテンツ
で打ち込んどけばやってくれる。
そうそう。で、エリーがちゃんと聞いてくれるっていうね。
そうそうそう。やってくれるならね、結構いい音しますからね。
で、劇中でもさ、テイクオンミー弾いてましたよね。
うん、なんすか僕わかんないです。
あ、最初に割と流れた曲なんですけど。
はい。
有
名な曲？
うん、テイクオンミーっていう曲を。
いや、誰の曲ですか？
テイクオンミーって誰だ有名な曲すぎてわからないんだけ
ど。わかんないや。
ね、間違えると嫌なんで。
うん。テイクオンミー。
ちゃっと調べます、それ。
アーハ。
アーハ。HA、AHA って書いてる。アーハ。うちの神さんがね、やっぱ世代だったみたいで。
うん、アーハ。うん、聞けばか
聞くと分かると思いますよ。Take on me を聞いてたときに、なんかうん、もう結構、まだ全然序盤なんですけど、
うん、
なんか、そこまでの物語とか、
うんうん、
ジョエルとの関係性みたいなものもあって、
うんうん、
なんかその、あれなんですよ、その、歌詞がリンクしたんですよ。
ああ、すごい。歌詞とか、 全然聞いてなかった。
なので、なんか、若干俺、プレイしてる最中に、ちょっと涙ぐん
だ。このシーン。そうなんだ。ちょっともったいなかったな。ちょっとテイクオンミーの歌詞見ていいですか、今。
うん。
テイクオンミー。私を連れてってるとこですよね。
テイクオンミー。そうっすね。
なるほど。We are talking guy. 英語だ。
聞いたことはあると思いますよ、これ。うん、そう、僕を。
ああ、なるほどね。ジョエル側の気持ちで聞くと。そうですね。
僕を受け入れてくれ、連れて行ってくれよ。うん、なんか、これも、なんか、あれでしょ？なんか、なんとなく壁があったエリーとジョエルの関係性みたいな。うん、
そうだね。確かに。これ確かに。これ、いい歌詞ですね。確かに。二、うん、人の関係性なんか象徴してる気がする。
二周目をこう、やりながら見るといいかもしれないですね。
そうですね。
僕たち喋り続けているけど、本当は何を言ったらいいかわからない。
まさに二人ですね、それ、
うん。僕は君の心を捕まえに行くよ。いいだろう？うん。あの歌詞がちょうどよかった。
すごい、うん、そういうのもあるんだな。あの音楽もいいですよね、
うん、
基本。
そうです。なんだっけ、これが、音楽監督がワンと同様なんですけど、
そう。
グスターボ・サンタオヤラヤっていうギタリストの。
本当に今
合
ってます、
うん、合ってます。俺はウィキペディアで、サンタオラヤ。
サンタオラヤ。
アルゼンチン、ブエノスアイレス出身ミュージシャン。そうです。アカデミー作曲賞、ブロークバックマウンテンとか、バベル。
アカデミー作曲賞。
うん。
トップじゃないですか。
そうです。映画挿入音楽もっていう感じですね。
すげえ。
この方ちなみに、だから映画音楽の中に、その中に、テレビゲームっていうことで、うん、ラストバースパート2っていう、ちゃんとクレジットが入ってるから。
ああ、その人の経歴の中に。
うん。
ち
なみにですね、
すごいな、
ジャクソンに最初に言いましたよね。
うんうん。
あの時、街の中、なんか、西部劇みたいな街だったじゃないですか。
うんうん。
なんか、お酒飲んだりとか、馬が街の中にいたりとかあったじゃないですか。
うん。
角に、で、ギター弾いてる人がいるんですよ。
あ、いましたね、はい。
グスタボさんらしいですよ。
そうなんだ。
そうらしいっすよ。
本人登場みたいな感じで。そうそう。
カメオ出演ってやつですね。
すご。
うん。
サンタオヤナさん出てるんだ。
そうらしいっす
よ。そうなんだ。それ面白いっすね、ちょっと。
そうですね。
あ、2周目そういうのいろいろ、あなたを調べてからやってるかもしれないですね。
うん。
なるほどね。いや、音楽も本当に良かった
し。とてもいいですよね。
なんか、やっぱ名作と言われるゲームの音楽って基本いいですよね。
そうです
よ。なんだかんだ。
うん。なんか、ここぞっていうところで鳴ったりしますでしょ？ギター
が、うん。しかも今回そのギターがあるから結構音楽っていうか、曲もね、大事な主題になってましたもんね。
そうですね。まあ、ね、常にギター抱えてるみたいなじゃないので、
うん、
邪魔になるのでね。
うん、
なんか、旅の行き先々で、ギターがあったりすると、
うん、
思わず手伸ばして弾いたりするんですけどね。
はい、そうですね。
その都度、なんか、回想シーンが入って、
うん。
あれはジョエルとの思い出だったなみたいなシーンが出たりとかして。
だからもう完全にジョエルとの絆の架け橋みたいな、
ね。そうですね。そんな感じが、を植え付けさせてくれるような感じ、
ね。そう。だから、まあ、最後のこと言っちゃうと、指がね、
うん。
指がなくなっちゃって、ギター弾けなくなっちゃうのは、
うん。
まあ、ある意味、ジョエルからの卒業みたいな
ことなんでしょうね。
思いました
ね、俺はあれも感じましたわ。
ね、もう弾けなくなったエリーっていうのがジョエルと別れたエリーみたいなね。ここなんですかね。
他のじゃあ登場人物行きましょうか。
はい。
ジョエルはね、
うん、
も
う
序盤でかなり早めに死んじゃうんですよ。
そうなんですよ。
うん。ですけど、まあ、やっぱ回想シーンとかで出てきて、
うん。
いう形もあるので、まあ、なんとなく思い出の中には生きてるのかな。でも、復讐の原動力になってることは間違いなくて。
うん。 そう。結局だから復讐の話、テーマ一番大きいのは復讐なんですかね。
うん。
この、2は。
そうなんだと思って、あ、ちょっとね、割と、ちょいちょいっとしか出てこなかったんですけど、
はい。
トミー。
トミーね。
うん。弟ね。弟ね。ジョエルの弟ね。
ジョエルの弟、
ね。前作にも出てきましたけど、うん、前作ではまあ、本当になんか走、キャラ的な感じではあったんですけど、
うんうんうん、
今回はかなりストーリーに入ってきまして、最終的にはトミーもその復讐に駆られる部分、兄貴を殺された部分とか、
うん、
そういったところにもその気持ちの揺さぶりみたいなのが出てくるところも、
うん、
あとちょっと気づいたのですけど、
はい、
すげえスナイパーのトミーと戦うとこ
あった。ありましたね。あれめちゃめちゃ強かったです。
強かったでしょ、
うん、
あれさ、その前のシーンってあったじゃないですか。トミーとの思い出。
その前のシーン？
エリーが、まだ若い頃というか、ジャクソンに来た時に。
うん。あ、はいはいはい。練習するシーン、
ね。そうそうそうそう。あそこにゾンビがあるから、うん、弾道落ちるのをちゃんと読んで撃つんだっつって。
はいはいはい。うん、
スナイパーライフルの指導させてくれるとかじゃないですか。
うん。
あれの時のことを思い出したんですよ。
うん。あの教えを使ってるんでしょうね。
あ、言うてるだけあるんや、こいつ、この人って。
そうそう。いや、あれね、僕あの時やってる時トミーだと思わんかったんで、相手が。
うん。
その、トミーなんだ
と。この狙いはトミーだと思いましたもんね。
そうそうそう。そりゃうまいわってね、ちょっと興奮しました。さすがトミーって。強いだけある。この強さはトミーだわって思いました、
ね。そうですよ、
ね。あれ面白かったよ。
ちゃんとそこの、なんだ、バックストーリーみたいな、ちゃんとね、出して
くれる。伏線をね、うん。
あとは
トミーがね、この話で一番、悲しいキャラでもあると思うんですけどね。
うん。
結局この話、復讐って、自分の復讐じゃなくて、自分の大切な人の敵討ちの復讐じゃないですか、
うんうん、
ほとんどが。
うん、
エリーもしかり、
うん。
トミーだけは、最後、自己復讐になってるんですよね、その、自分が右目とか足を打たれちゃって、
うん、
障害を、怒りを、晴らそうとしてるんですよね、最後。
うん、そうですね。
自己復讐の念に駆られちゃったのはトミーだけな感じがして、
う
ん、で、結構トミー悲劇的な最後な感じになっちゃってるんで。
そうですね。
まあ、この話、だから復讐をどう処理していくかっていうテーマに見えるんですけど、うん、このラストオブス、アス2って。
うん、
まあ、自己復讐は少なくともあんまり良くないのかなっていうメッセージに見えましたけどね。
なるほどね。
うん。
あとね、
はい、
これ先にエリーに絡んでの話で言っとかないといけないのが、
うんうん、
ディーナ。
ディーナね。
うん、ディーナと、彼氏のジェシー。
ジェシーね、はいはい。
この三角関係みたいな部分、まあ三角関係というよりはどちらかというと、ディーナとエリーの関係ですね。
うん。
うん、かなり序盤から、その、まあ、バイセクシャル、レズビアンだっていう設定があって、
うん。
もう、まあ、人目にわざとつけるようにキスをしたりとか、
うん。
明らかにこの、いたずらでしてるんではない、愛情を持ったこう、キスを交わすみたいな部分とかも出てて、うん、ちょっとね、人によってはこれって、あまりこう、好きじゃないっていうふうに見た。
そうですね。これ、そこら辺もテーマに持ってきたかっていう感じがしましたね。
うん。でも、さっき言ったように、これ、実は、その1の、サイドストーリ
ー、はい、
をプレイすることによって、
うんうんうん、
別に、だって、エリーってそんなんだったじゃんって思うわけですよ。うんう
ん、そうなんですよ。
ね。まあ、別に、で、今、その LGBT?
うん、
っていうものの、その差別的なことっていうのを排除しましょうよっていう世の中じゃないですか。
うん、
ねえ、そういう世の中において別にそれは 女性が女性好きだって、男が男好きだってっていうことは、
うん、
あったっておかしくないことじゃないかとも思ったりもするし。
そうですね。
うん、
その、まあ、そこを問題扱いしないぐらい自然に入れてますよね。
そんな気がしますけどね。
うん、だから、それは、それが、その、本当に、本当に問題扱いしてなくて自然と入れたのか、問題扱いするべき問題じゃないって意味で入れたのかわかんないですけど、
うん、
まあでも、どうなんですかね。まだ気にする人は気にするんじゃないですかね。これそれに対して。なんだろう。
だから、その、自分がやりたいと思ったゲームでこんなの見せる必要ないでな、という人もいてましたけどね、実際。
そこはテーマにしなくてよかったんじゃないかって感じる人は、まあ、いるかもしれないですね。
うん、でもまあ、それが通常なんじゃないの。例えば、それが白人、黒人問題だって同じじゃないですか。
そうですね。まあ、別に、まあ、僕自身は別に、なんていうか、なんとも感じないというか、まあ、テーマに入れたのかどうなのかなぐらいの感じでしたけど、うん、まあ、まあ、そこはともかく、ちょっと僕自身、ケンタさんもどうですかね、このゲーム やって、1以上になんか違いませんでした、求めてたものと、
ストーリーは。うん、ストーリーはね、またこの後のそのエンディングに向かっての話になるときの話っていうのはありましたけど、
うん、
なんかでかく、こう、自分が思い描いてる、その、うん、こんな話だろうな、みたいなところを、
うん、
大きく変えてきたのはありましたし、
うん、
あとは、なんていうかな、その、もう、なんか、いろんなものが破滅に向かって進んでるのかなって気はしながらプレイしてた、
うん、
部分であって、
うん。もう大敗的でしたね、確かに
ね。
どんどん死ぬからね。
で、そこで、このもう一人の重要キャラクターを喋った。
はい。
これが一番の驚きだったし、
うん、
まだあんのって思ってたところなん
で、ね、そう、あ、そんなにって思いましたよね。このアビーですよね。
そうです、アビーとは実はね、序盤に一度操作させられるんですよね。
一瞬ね、はい、
うん、でアビーっていうのはたまたまなんか迷ってしまった女性キャラクターで、
うん、
ジョエルたちはそれを彼女をかくまうような形で一緒に逃げることになるんだけど、
うん、
アビーがその時にジョエルだって気づいた時にそこから態度を表現するんですよね、
うん、
でジョエルとトミーとエリーを3人とも監禁して、なおかつジョエルを殺すっていうところまで至ったのはアビー本人の、
うん、
で、
まあ、エリーのね、敵ですよね。
うん、そうです。エリーにとっての、うん、目の前で殺された。
襲の相手
です、
うん。
うん。やつなんで、アビーはどこだっていうのを最初から最後まで貫き通すのがエリーだって、ね、
うん。
で、当然、エリーの視点でずっと続いていく間は、そんなことは思ってもみないわけです。
うん。
あのアビーをどうして、始末してやろうってしか思って、うんうん、エリーの感情をずっと追っかけながらプレイをしてるんですけど、
うん、
ゲーム中盤になりますけど、
うん、
そのアビーに主人公交代するんですよ、ね、
そうなんですよ。びっくりしましたよね。
声出しました。え？
しかも、なんか一瞬やらされるだけかと思ったら、そっから半分以上、アビー編なんですよね。
そうそうそうそう。あれでしょ、イコップさんの中、ゲーム実況してた時に、
うん、
もうそろそろ終わりだと思うんだけどってタイトルに。
そうそうそう、連発しまして、もう終わり
って。あれってアビー編入ったぐらいでしょ。
そう、アビー編に入る直前ぐらいにそう言い出してて、あれなんか最後に謎のアビー編みたいな一瞬、エピローグ的な感じかなと思ったら、
うん。
残っちゃいましたね。
とんでもないですよね。アビーで、最初って当然、もうアビーってかわいそうなことに、もう最初から仇役で出てくるじゃないですか。
うんうんうん。
まあなんだったらゲーム的な表現をすればラスボスだと思って。
そうそう、そうなんですよね。
だから、いきなりこんなのに感情移入できるかと思ったんですよ。
そう。やりたくなかったですよね。 最初。
エリーも別の意味で感情移入できないんですけど、
うん。
アビーはもっとですね。
そうなん
だ。って、
やっぱみんなそうですよね。
そうでしょ。だって、ワンから繋がるジョエルとエリーへの思いがあるんですよ。
うん、そう、そこもうマックス高まってるところ
ですから、ね。そうそう。それに対して、そのジョエルを殺してしまったアビーなわけでしょ。
うん。
ずっとそれを追い続けたエリーの気持ちでやってるわけでしょ。
うん。
で、エリー編の最後で、アビーと遭遇したところで変わるわけですよ。
うん。
嘘って思いますよね。
すごいですよね。発想がすごい。
うん。
ちょっと、その、変わった瞬間は辛かった。もうやりたくないなって気持ちも一瞬出ますけど、やっていくうちに今度、アビーの方に若干今度、感情移入していくっていうか、
うん、
気持ちもわからんでもないってなってくるんですよね。うんうん
で、アビーは、ウルフなもんで、うんうん、対セラファイトと戦うんですね。
うんうん。
うん。基本は、その、アビー編の構図は、ウルフ対セラファイトなんですよね。
うん。
そういう形で、そこに、まあ、感染者がいたり、なんや、どうも、私を探して殺し回ってる奴がいると。いうのを風の噂に聞いて、だんだん聞いてくると、そいつがエリーだって感じですね。
うん。
うん、エリーも、どうやらトミーも、弟も探し回ってるようになってる、みたいなことを、風の噂で聞いたりしてくる。
うん。もうお互いが、お互いを恨んでるみたいな感じに。
ですよね。
途中からなってくる感じですよね。
うん。うん、で、あと、アビーの時に、
うん、
重要なのがあって、
うんうん、
このセラファイトと交渉してる間に、
うんうん、
兄弟、
あ、はい、
アジア系でしたっけか。
アジアの顔してました ね。
ね。の、
レブと、
うん、お姉ちゃんと、うん、お姉ちゃん、ヤーラと、弟のレブと。
妹なんですけどね。
あ妹のか。ああ、妹のか。
はい、女の子なんですよ。
うんで、その兄弟と会って、
うん。
一度、レブがなんか、裏切ってるから、殺されそうになったところを助けるがゆえに、
うん。
彼女らは、アビーと一緒に逃げることになる。
うん、うん。
いうことなんですね。
そう。
だから、アビーは、うん、じゃあ、敵対してる奴らだったら、殺してしまうのかなと思ったら、そうでもないと。
ね、絆が生まれちゃうんですよね。
うん。で、しかも、ね、わざわざ、一度、もう、私は、ここからいなくなるから、お前たちを、うん、頑張って生きろよ、つって。怪我を、ね、大丈夫かなって言って、ここに、で、敵が、やり過ごせるまで待っとけ、つって、一旦かくまうんですけど、
うん、
一旦別れて別のことをやってきた後、帰りにもう一回寄るんですよね。
そうですね。危険なところに前戻るんですね、助けるためにね。
ならもうちょっとやばいに違うかと。
うん。
なら自分たちのところにちょうど、軍医みたいなのがいるから、
うん。
だから薬探してこいと。
うん、うん。
薬を、ね、もう一度、自分たちの、ウルフの拠点まで取りに戻る。
うん。
それには、
高いところじ
ゃない。そうそう。高所恐怖症なんですよね。
うん。
で、あれ、アクション的にも面白かったですよね、
あれ面白かった。あれね、めちゃくちゃ落ちましたよ、何回も。あれまた苦手だったですね。
そう。いや、こんなことさせんのと思いました、ね。
もうちょっとあるやろって思うんですよ。
そうそう。
もうちょっと道あるんちゃうかって。
うん。
もうね、あとね、もう、その医学目線でいくと、もうちょっとあるんじゃないかって。いらんでもええんちゃうかとか、いろいろ思いましたけ
ど。なるほどね、
まあ。そもそもね、そもそも言ったら、エリーを、ワンの時に殺さんでも、交代ぐらい作れるんちゃうかとか、いろいろ思ったけど。
うん。まあ、それ言うと、お話始ま
る。それ言っちゃ、ね、それ言っちゃダメなんですよ。そういう話じゃないから。
だからね、いや、アビーは、
うん、
そもそもだから最初の、こんなのに感情移入できるかよっていうのと、 あと、もう、ムキムキじゃないですか。
そう、ムキムキでしたね。
うん。
僕、そういうテーマなのかね、男女差みたいのはないよ、みたいな。
うん。まあ、ここで生き残ってるんだから、みたいな部分が。
うん。
反面ですよ、アビーのストーリーやっていくときに、
うん、
ウルフの拠点見たじゃないですか。
見た？
うん。ウルフの、住んでるコミュニティ、なんか、うん、スタジアムかなんか改造してましたよね。
うんうん、すごかったですね、あれね。
そうそう、農場にしてたみたいな感じとか。
したり。
うん。ちゃんと、なんか武器庫があったり。
うん。
なんか、フードコートみたいなところをちゃんと食堂にしてたりとか。
うんうん。なんか、電気も作る、ソーラー電気みたいな
の
作
って。ずーっと PSP してる、兵士みたいとかね。うん、そんなのもいたりとか、
文明が戻ってきてるなって感じでしたね、う
ん、なんかちゃんと生活感がどこよりもあるなって、
うん
うん、いうのもあったしね。 それがね、アビーって、
うん、
もう後半になってくると、
うん、
あ、で途中で分かるんですよね。いや、アビーって誰やねんってなってくるんですけど、
うんうん、
ワンの最後で、ジョエルに殺された医者。
うん。
の娘なんですよね。
そうなんですよ。
それを知った瞬間、
うん。
ああ、こうなるかもなって思うわけですよ。
うん。言うたら一緒なんですよね、エリー
で。そうなんですよ。
アビマダルチなんです
けど、ね。そうなんですよ。だとても対照的な二人なんですよ、これ。うん。
でも一緒なんです
よね。一緒なんですよね。で、アビーはアビーで、いや、いいとこがあるとかそういうのじゃなくて、
うん、
もう、なんか、最初にプレイしたとき、いやいや、こう、同情できんわって思ったところと、
うん、
もう最後の最後、
うん、
おなんか、クソ味噌に、もう拷問されてるようなアビー、見るわけだったりする
ん
ですけど、
うん
うん、なんか印象が全然違って。
なるほどね。そうですね。それでもまさにこのゲームが狙ってた、
ね。そうそうそうそう、そうなんじゃないかなと思いますよね。
うん、でもね、まあ、すごい、哲学的なテーマを出してる気はするんですけど、
うん、
まあ、平たく言っちゃえばもうちょっと違うストーリーであってほしかったなって思っちゃいますけどね。
そん、難しいですね。
1がすごい良くて、自分的に。
うん。
1の流れの。
1はね、1のは、
うん、
なんだろう、否定するところがないぐらいの感性です。
うん。1はね、
うん。
1はやっぱりまあみんな納得するエンドだったと思うんですけど、うん、2は割れるんじゃないかなっていうか。
まあ、ありますよね。
エンドじゃなくて全体的に評価が割れるんじゃないかなっていう。
あとね、
ストーリー。
アビー編で、一個残念なところ、
うん。
さっきちょっとネタバレをつってやめたところだったんだけど、
うんうんうん、
感染者で、
はい。
地下のなんか研究施設みたいなところに行け、あそこはもう感染者は封印してるから、生かされられるんですよね。うん、
はい。
なんか、
病院の地下ね。
医療キット取りに行くために、つって。
うんうん。
あの時にもう閉じ込められてたがゆえに、
うん。
なんか合体しちゃったみたいな。
そうそう。あれね、あれどうでしたか、
ね、いや、そうじゃ、あれだけは、あそこだけは、いや、倒しますよ、倒しますけど、そうじゃねえよって思ってました
あれちょっと笑っちゃいましたよね。合体したかっていうね。
それはないわって思ってましたけど。
ちょっとゲーム性出しちゃった。
ゲーム性出しちゃったよって思いましたね。
出しちゃったなっていう、うん。ラスボス感出しちゃったなっていうとこは確かにありました。
十分シャンブラーでいいじゃんって思ったんですけど。
そう。一は最後、普通に人間がいっぱい出てきて難しいみたいな感じでしたもんね。
うん。
突然になって、合体したはでかくなったやつが出てきちゃったっていうのは、笑いましたね。
結構、感染者が敵だみたいな、振り込みもあるじゃないですか、
うん、
1の。刷り込みもあったんですけど、
うんう
ん、本当になんか2は、感染者って最後の結構、おまけ
おまけでしたね。
ですよね。
うん。
うん、本当に怖いの、敵は人ですから。
こう、人だった。
うん。なんなら、エリーが怖いとか思い始めたっすよ、俺。
エリーも最後の方もエリーも大丈夫って思いましたもん
ね。そう、もうなんか気が狂って始めてましたよね。
うん。気が狂ってましたよ。
目が死んでるっすよね。
そうそう。ラトラーズとかいう軍団があった
りとか。いましたよ、
最後。
うん。
あの軍団別に悪いこと一応エリーに対しては何もしてないのに、うん、なんかエリー突然攻め込んでって殺しながら、こいつの頭腐ってやがるみたいな感じで殺しながら、
もう大概お前もだよねって思いながら、
うん、あれはもう自分の方やぞみたいな。
だから一旦そのなんですか、エリーをやってアビーやって、でもう一回エリーに戻るじゃないですか、
うん、うんうん
うん、あの時にエリーを2回目のエリーを操作する時の感情っていうのは1回目のエリーの感情と違ってやってるんですよ。
そうですね、アイビー編を見たからね。
そうそうそうそう、
本当にいいのかって思いながらね、
うん、また行くのって、もういいじゃんって。
そうそうそう、もう許してあげようよっていうね、お互い、
うん、そこで
一緒ですね。
そこで終わりたいっていう選択肢を選ばせてくんないの。
そうそうなんですよ、ゲームだから。なんつうのかな、映画とか見せられてるだけですけど、うん、ゲームだからね。
ぶっちゃけディーナに俺共感できなかったんですよ。
ディーナに？
ディーナを、ディーナに共感できない。
ディーナに共感できない。
うん。で、共感できなかったんですけど、
うん。
最後の終盤にディーナが再登場した時に、
うん、うん。
もう平穏無事な、うん、もうエリーと、おー、JJ だっけ？
うん。
と、
JJ、子供。
うん。あと、エリーと三人での生活、平和な生活を、したい、
うん。
っていう意識だけでやってたのに、またその平穏をぶち壊される出来事が起こった時の、うん、ディーナの悲しくて怒ったのやつ、
うんうんうん。
あれだけは共感できました。
ああ、そうですか。あそこはもう、なんで行くのと思いましたもんね、うん。もういいじゃんって。
うん。
一緒です、一緒です。
うん。だからこそ最後、
うん、
またエリーは戻ってきた時に、
うん、
もうエンディングの話になってますね、これね。
うん、
開けた瞬間、いたらいいなーって俺思ってましたけど。
あー。許しがね、そこにはなかったんですよ
ね。ないですね。
やっぱね、復讐は良くないっていうことなのかな。
うん、
まあ、生まないっていう。
うん。なんか、実際ね、
うん、
ゲームって、まあ今回はこれもそうですけど、ストーリーを見たいもんじゃないですか。
はい。
割とね、1と2の違いって、
うん、
1の時って、こう、これや、続きどうなるんだろう、ジョエルとエリーどうなるんだろうってワクワクしてこう連続ドラマを見るとか、
うん、
来週どうなるんだろうみたいなのあるじゃないですか。
そうですね。
来週の半沢直樹はどうなるんだろうみたいな。
そうですね。
そういう感じで見てやプレイしてたじゃないですか。だから次の日にここ今日はここまでって次の日にゲームのデッキの電源入れるのがやっぱワクワクしてゲーム機って入れるもんなんですけど、うん、なんかパート2って。
うん、
プレイするんですよ、
うん、
でもやる限りには2時間やりたいって思ったりする、なんかちょっとした勇気がいる、
うん、
感じがすごくあって、
わ、うん、かります、わかります、うん、
なんかね、そんなゲームっていうの初めてだったかもしれない。
そうですね。
でもこのゲームは最後までやらないといけないと思って、
そう、まあなんか納得、若干嫌なストーリーだったような部分もあるんですけど、でも最後までやらないかなっていう、その圧はありましたよね、圧力は。
こんなに気持ちの良くないそのゲーム体験ってあるかなって。
そう。でもね、だからね、だからこそね、その結構こんなにすごいゲーム作れるんだから、もうちょっと違うゲーム作ってほしかったなって僕は思っちゃいましたね。こんだけすごいことを表現できるんだから、テーマをここにしなくてもよかったんじゃないかなっていう感じちゃいましたけど、
あとでも
だからさっき言ってたその進められにくい、
うん、そこですよね、そこそこ、ね、それはあれも思いますよ、
すごいゲームだけど面白いっていうか、まあ、やってほしいなって言えるかっていうとどうかなっていう。
それはありますね。
なんか、特にね、ケンタロウさんだ、子供とかにはあんまりやらせない方がいいんじゃないかなって。
これがプレイしたがゆえに、その、まあ、言うならば、いじめの報復じゃないですけど、復讐には復讐しか生まないよね。
うん。
それが、あの、正直言うと、エリー、アビーって終われるならいいんだけど、
うん。
また、エリーって、って、
うん。
いう気持ちにな
っちゃいましたか。
うん。
まあでも、あの、エンディングの、多分一番この作者たちが伝えたかったのは、その最後のセリフで、
うん、
許したいけど、違う、その、ジョエルのことをね、エリーがね、
うん、
ジョエルがその嘘ついて、その、病院から助け出しちゃった時に、うん、その行為に対して、
うん、
許せないけど、うん、許したいと思ってるって言った、うん、あの言葉ね、
うん、
あれがまあ答えなのかなと思ったんですけど、うん、あの言葉はね、いいなと思いました。
いいですね。あれと、俺も。
結論はいいなと。
そうそう。あのシーンと、ジョエルが言ったことかな。俺も、印象的なの。
ジョエルなんて言いましたっけ？
あの、もう一度、同じ選択を迫られても
、
もう、同じ選択を俺はすると思う、って言うんですよ。
なるほどね。
だ実際、たぶん、エリーを助けるのにあの時理由なんていらなかったって言ったでしょ。
正しいってなんだろうってことですけど、正しかったんでしょうね、二人にとっては。
そうなんです
、ね、マジョリーにとっては、でもあの許したいけど許せないけど許したいっていうのは絶妙ですよね。絶妙な言葉だと思った。なんだろうな、すごい汎用性あるなと思いましたね、あれ。
なるほどね。
例えば、ケンタロスさんの奥さんが、めちゃくちゃまずそうなラーメン作ってきたとして、
うん、
もう明らかにまずいっていうラーメン作ってきて、でケンタロスの奥さんがそれでもすごい食べてほしそうにしてるときに、ケンタロスさんが、例えば、なんだろう、食べれないけど、食べたいと思ってるって言ったら、なんか気持ちが伝わるじゃないですか。食べないっていうのもいかんし、食べるのも、いかん場合に、この答えしかないかなって、そういう選択肢の場合かなって思いました。
そんな表現をしてきたイコプさんはどうかと思
って。最大限の優しさ出てる感じしません？
そうっすか。
これは食べれないけど、食べたいと思ってるんだ。
できればそういうシーンに巡り合わないことにする。祈りますよ。
はい。そうね、世界が平和になる結論だなと思います。
そうね。じゃあ、俺も心の中にそういうことを言っておきます。人に勧めることができるかっていうのはやっぱり自分でスタートを切れるかどうかにもよると思うんですよ。ただこのゲーム一つだけ言えるのは、映像作品ではダメだということ。
ほう。というのは、
俺はね、まあちょうど
8
月でもありますし、俺実は誕生日今週なんですよ。
ありがとうございます。
8月の15日生まれなんで、
はいはい、
終戦の絡んでの話っていろいろあるじゃないですか、でその時にその裸足の弦って我々子供の頃からも言われてたでしょ、もうちょっといくと、あの蛍の墓を見ろみたいな、戦争の悲惨さみたいな、はい、僕は悲しくて嫌なんですよ、どっちも、
まあ、悲しい話ですね。
戦争を知るならメタルギアをやれっていう人間なんで、俺は。
メタルギア僕、やったことないですけど。
やってください、ね。シリーズ Z。
道徳的な、なんか、ストーリーがいいんですか？
戦争を知ることができます。核の脅威とかっていうことを間接的に知ることができますから。なんだろうな。映像っていうのは、割とその一方的に作者の、こう伝えたいということを見せることなんですよ。で、 小説とかって行間を読むみたいなこともあると思うんですけど、
うんうん、
いやもう答えが出ちゃってる場合が多いじゃないですか。これはこういう表現ですよ、
うん、
このラストオブアスパート2に関しては、
うん、
1との違いとそれからこれが俺にとってのちょっとした印象、今年やったプレイしたゲーム、今後もかもしれない、うん、何か印象付けられたとすると、
はい。
まあ、エンターテインメント作品としてもなんですけど、
うん、
映画では表現できない、ゲームでしか表現できないものはこれだと思うんですよ。
ああ。それは、その、ボタンを押すっていう行為があるから。
ですし、
うん、
あと、アビー、その、対敵側だったはずの人間を操作して、
うん、
同じお尻に持ってくる。
うーん。
そしてその時に自分の中にあった感情が変わっていたこと。
なるほど。
というものを味わうというのは、これ、映像ではできないんじゃないかな。
確かにまあ、時間もかかりますしね、そこまで感情を変えていくのって。
うん。
2、3時間の映画でちょっとこれ無理
です。無理ですよね。うん、プレイしてるからこそ。まして、多分ね、これ、アビー編がもうちょっと短くてもダメだった気がするんですよ。
ああ、ちょうどいい長さ。
終わりじゃないんだ、みたいな。
うんうんうんうん。
あの感覚ってすごくて。
うん。
なんだったらエリーと同じぐらいやらせてくれたでしょ？
そうですね。
うん。
確かに。他じゃ経験できない気がしますね、この、これだけ感情を変えていく。
そうでしょ？で、
うん、
最後は、エリーが勝つではなくて、
うん、
まあ、なんとなく、まあ、こいつなんですけど、アビーに負けましたよね。
エリーが？
うん。
負けたんですか、あれは。
痛み分けみたいなもんですよ。許してもらったというかさ。うん、
まあ、そうですね。許し。
エリーも最後、
うん、
ジョエルのことを思い出して、
うん、
アビーにとどめを刺すのをやめましたもんね。
はい。
なんか、あそこの、なんかもう、二人の目つき。
うんうんうん、
アビーもエリーを見るときの目、
うんうんうん、
エリーももう行けよと、
うん、
もう私は終わりでいいからっていう感じの目とかね、うん、
そうね、あれは何とも言えない目でしたね。
で、いよいよあの時に、あ、終わりか、なんかある種ほっとしたかなっていう、
うん、まあ、そうですね。あれで終わり、許せないけど許したいと思ってるっていう目ですよね、あれは。
うん
うん、一応、だからあそこでもう、二人の結論がついたわけですよ、
うん。
多分。
かといってね、ね、やっぱ、うん、握手して終わりじゃないじゃないですか、あの二人は、
うん。まあ、ハッピーエンドじゃ絶対ない
ですよ、ね。ないですよ。そこのエンディングを見た後の感想、それこそ、イコプさん、昨日なんでしょう？
そう、僕ね、その時ね、すごい感動していろいろ喋ってたら、
うん、
ちょうど声が入ってなくて、なんかエラーで、
うん、
無言のプレイ動画になってるんですけど、まあ、それはそれでよかったかなと思うんですけど、
うん、
あれ、でも確かにあれをじゃあ映画とか、他の小説とかで感じられるかってもいいですよね、多分。
うん、なあ、アビー憎しで終わってるんじゃないかなとかな、そんな気もしますし。
そう、まあ、すごい、すごい作品だとは思うんだけど、
うん、
すごいけど、もうちょっと違うテーマでやってほしかったなって、そんだけすごいだけに。
そうな、人に勧めるときに、ゲーム性面白いからって言ったら、なんか最後に、うん、お前なんてもやらせてくれたんだよって言われかねないと思う。
そう、トラウマになったぜよってなった人、うん、トラウマになった人もいるぐらいの勢いですよね、これ
ですね。だから、難しいです。ワンはいいですけど、
ワンはね、やっていいと思う。
ツーをやるには、しかもね、 ポッドキャストここまで聞いてくれた人、多分やってる人だと思うんですよ。
まあそうですね。みんなね、なんかどんな感想を持ったのか本当知りたいですよね。
そうですね。
うん。うん、全然もしかしたらやってて楽しかっただけっていう感じの方もいるかもしれないし、やめちゃった方もいるかもしれないしね。うん。ですね。
まあ、ある種、こういう言葉使いたくないですか、問題作ですよ、これ。
問題作。ユアストーリーよりはね、いい問題作。
そうですね、考えさせてくれるっていうね、後の余韻とか。
余韻とか。
うん、そういうのはありました、はっきりと。
そう。ただね、やるなら僕は2じゃなくて違うパッケージも違うタイトルとしてやってほしかったなって、このテーマだったら。
そう
っすか。1を期待してやる人が多いと思うんで。
なるほどね。
その人たちはちょっと若干裏切った場合もあるのかなっていう気がしちゃう。
そう
っ
すか。はい。
はい。でもまあね、めちゃめちゃいいゲームなんでね。
はい。
はい。
というわけで、ラストオブアスパート2。
はい。
イコプさんと語ろうの回でございました。
はい。
ドラダチ。
エンディングでございます。
はい。
いやー、やっとね、
うん、
なんか、俺の中で、
うんうん、
喋ることで、消化できた気がします。
ですね。
なんなら2週目やらなくてもいいかな、ね、
2週目やらなくてもよかった。
いや、そんなことない。2週目や、もう一回落ち着いた頃にプレイしてみたいなと思います。
あ、2週。はいはいはい。うん、この今回の話いらんかったなっていうことかと思いました。
いやいや、なんか俺が感じてた思いとか、
うんうんうん、
楽しいだけじゃなかったな、その
そうですね、
うん、今まで
なんか似たような感じで感じられてたんだなと思って、ちょっとまあ安心したというか嬉しかったですね。
うん、若干ね、ワンの先週分の収録を先ほどしたんですけど、
うんうん、
その時って割とこう、これ喋ろう、あれ喋ろうってはっきりと、言ってて、
うんうん、
で、なおかつ、ネタバレはまあ、7年前の作品だからっていうのもあって、最初から行こうかって言ってたんですけど、2はやっぱり、プレイしたて、うん、なおかつ、まあ、俺だって、一月ちょっと。
うん。
イコプさんは昨日。
うん。
そういうフレッシュな状態で喋って、なおかつ、人と喋れなかったの、この話を。
うん。
なんか早めに口に出したいなと思ってたの。
うん、
今日それができてよかった。
そう、こんなゲームの感想を言い合ったことなんてないんで。
ああ、よかった。
ね、こういうのもね。すごい。
そして、なんだろう、1と2を合わせて喋ったこともよかったかなと思います。
そうですね。1と2を連続してやったのも僕はよかったかなと思いますけどね。うん、
いや、このスピードでクリアしてくれたなと思って。ありがとう
ございます。面白かったです。
はい。いや、ほんと今日お付き合いいただきましたわ。
いやいや、めちゃめちゃ楽しかったです。本当にね、お誘いいただいて、感謝です、
うん。うん。また次は、何のゲームで、ドラクエなのか。
そうね、ドラクエが、一応ね、僕、ドラクエの人だと思ってるんで。
はい。そうです。
ドラクエの時にね、なんかね、難しいコンテンツじゃなくてね、平和なコンテンツの時に、お声掛けいただけたら、
うん。
ありがたいですね。
ドラクエ8周年を超えましたしね。
はい。
はい。うん。はい。まあ、とにかくゲームというのは何か我々にこう、与えてくれるというか気持ちをね、注いでくれる、もう、やっぱ一流のエンターテインメントであるということの、ちょっと現れなのかなっていうのも、
うん、
今回、このラストオブアスっていう作品をプレイしてね、
うん、
思いましたし、
うん、
間違いなく完成度が高いゲームになるので。
そうですね。
うん。
こういう風にね、いろんなゲーム出てくるといいですね、こういうゲームがね。
そういう、うん。問題作的なね。あ、うん。今までやっぱ映画とかね、ドラマとかで、あれ面白かったね、とかいうとか、
うんうん、
あれは、ネタバレ厳禁だよ、みたいな風にしてね、 ちょっと前だと、例えば、例えばね、君の名はとかさ、
はいはい、
シュタインズゲートとか、
はいはい、
もうこれ、ネタの言ったら面白いなんやんけっていうのがありましたけど、
うんうんうん、
これも一つちょっとそういう作品でもあったと思うので、
まあ確かに、うん、確かにこのゲームもネタバレせずにやった方が絶対いいですから、
ね、そうですね。
ちなみにバージョン5のドラクエの、
うんうん、
そのまだバージョン5やってないんですけど、
うん、
ネタバレ会は聞かない方がいいんですか？
あ、ネタバレ会はネタちゃんとクリアしてから聞いてください。
なんか珍しいなと思ったんで、
なんかそうなんですよ。
相当バージョン5って相当なストーリーなんかなちょっと期待しちゃうんですけど。
どうしても兄さんが言いたかったらしくて。
ああ、じゃあ相当なストーリーですね。
うん。
じゃあ楽しみに。
小豚さんの暴れっぷりとかもちょっとね。
小豚さんで。小豚さんとも一回喋ってみたいな。小豚さんとなんか同じテーマの時にぜひ。
そうですね。そんなような、なんか機会も設けられるっていうですね。はい、そういうような、はい、イコプさん3回目のご登場を待ちしておりますので。
ありがとうございます。はい。でも本当に、貴重な経験、本当に楽しかったです。ありがとうございました。
はい。今日はありがとうございました。
はい。
番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。スマートフォンポッドキャストアプリ、Spotify にて、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いゲームライフを。お相手は DJ ケンタロスと
イコップでした。ありがとうございました。
またお会いしましょう。さようなら。